しかしこれは決して宗教によって与えられるものではなく、ただイエス様によってのみ与えられるものです。主イエス様は比類なくお方です。主イエス様はご自分のご計画を遂行する力を持っておられます。大いなる忍耐と愛を持って私たち一人一人を配慮をしておられるのです。主のご目的は、主を信ずる者が主の見姿に似たものに作り変えられることであります。私たちは恵みの中に立っているとパウロは言っています。私たちに対して注がれる恵みは三つの泉から、あるいは三つの管を通って流るということができましょう。その第一は主との交わりであり、すなわち祈ることであり、第二は御言葉に親しむことであり、聖書に親しむことですね。そして第三はクリスチャンたちとの交わり、信者同士の交わりであります。私たちは恵みの中に立っているということは、すなわち神の恵みが罪よりもはるかに大いなるものであることを意味しております。テモテ第二の手紙2章13節に、私たちは真実でなくとも主は常に真実であるとあります。主の恵みはとこしえに変わることがありません。主イエス様との主イエス様とそのイエス様の恵みは他の何者にも比べることのできない比類なくものであります。残念ながらキリスト者の中には成長しないで同じところ足踏みしている人がおります。そのような人々は恵みの中に立っておらず、恵みが自由に働くことを妨げ悲しませているんです。私たちは過去に対しては神との平和を持ち、現在に対しては恵みの中に立ち、すなわちいつも主の御前に近づくことができ、未来に対しては神の栄光を望んで大いに喜んでいます。私たちは今まで過去の問題として、罪と債務の問題として、現在の問題として、新しい命の形成の問題を見てまいりましたが、これから少しばかり未来の問題として、主の御手に守られているキリスト者のことについて学んでみることにしたいと思います。キリスト者は次のようなことを告白します。私の過去は清算され、債務は支払われ、絶えず神との平安を与えられている。現在主の恵みが私の生涯を新しく作り変え、主が私のことを心配してくださる。生涯に対して来たるべき栄光のゆえに、確信と喜びと崇拝が生じてくるのです。この来たるべき栄光は私たち人間の努力によるのではなく、主イエス様の勲によるものであります。私たちはこの栄光に預かるに値しないものでありますが、ただ神の一方的な贈るものとして贈ることが許されているのです。望みはただ主イエス様に基づくものであり、またイエス様のなされた御業に基づくものであります。ただ主イエス様を持っている者だけが本当の望みを持っているのです。主イエス様なき人は、すなわち望みなき人であります。私たちは24時間先 空も知ることができませんが、イエス様はすべて、そして永遠に至るまでご存知なんです。このイエス様に信頼することが許されているとは何という特権でしょうか。ですからパウロは喜んでいる、あるいは誇りに思っていると言わざるを得なかったんです。いかなる宗教また哲学も死後の将来に至るまで解き明かすことはできません。それができるのはただ主イエス様お一人です。黙示録21章22章には来たるべき新しい世界が記されております。イエス様ご自身が私たちのためにあらかじめ備えていてくださるんです。この事実を真剣に思うとき、私たちは圧倒され、恥ずかしくなり、礼拝せざるを得なくなるんです。将来を見て心安らかにいられるということは何という富でありましょう。今日主イエス様を信じ受け入れ、すべてをイエス様に明け渡す者は、自分の過去がすでに清算されてしまったこと、そして言い表すことのできない栄光が自分を待っていることを確信することができるんです。もう一回一節と二節を読んで終わりたいと思います。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス様によって神との平和を持っています。またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは、神の栄光を望んで大いに喜んでいます。パウロのごとくこういうふうに言うことのできる人は本当に幸いと